受難週を覚えています。先祖木曜日、主イエスキリストが十字架にかかる前の晩に弟子たちと共に食事をし、その食事の席で弟子たちの足を洗ったというその記事、その出来事を記念して私たちはこの夕べまた礼拝を捧げています。主イエスキリストが弟子たちの足を洗う。弟子たちはびっくりしました。なぜ主がそのようなことをするのか、なぜ主が私の足を洗おうとするのか、弟子の足を洗っているのか、彼らはびっくりしました。主イエスと弟子たちとのやり取りの中で、これはまあペテロの言葉を代表されてますけれども、私の足など決して洗わないでくださいというふうにペテロが頼みます。それは奴隷のする仕事、それは身分の卑しい者がする仕事、先生のなさるような仕事ではありません。おそらくそういう思いがあったのでしょう。しかし主イエスは、今ここで私があなたの足を洗わなければ私とあなたは何の関わりもなくなってしまうというふうにおっしゃられて、強引に洗おうとします。ペテロはそれならば足だけではなくて全身も洗ってくださいというふうに言います。足という一番汚いところだけではなくて他のところも洗ってくだされば、まだこの先生のお勤めが、先生のこのお働きが薄らぐ、そういう思いもあったのでありましょう。しかしイエスは、すでに体を洗った者は全身清いのだから足だけ洗えばよいと言って、あくまでも足にこだわります。このやり取りは私たちもよく承知をしていることのことだというふうに思います。全身を洗ってほしい、あなたは他のところはもう清い、足についている汚れ、これが罪を象徴しているということを私たちはもう承知しています。私たちは多くの罪を犯すでしょう。失敗もするでしょう。過ちも犯します。人を怒らせたりもします。失望させたりもします。でもその罪というふうに呼べるようなもの、それは自分の力で何とかできるものもあります。一生懸命謝る、弁償する、賠償する、相手が喜ぶまでいろいろなことをなす、そうすることでその関係が回復されることがあります。でもどうしても洗い清めることができない、修復することのできない罪があります。人間同士の罪ならば、言葉はちょっと悪いかもしれませんけれども、ある面お互い様というところがあります。何か私に不都合、不愉快なことを行う者がいた、腹渡が煮えくり返るほど怒ってしまった事柄がある。でも旗から見たら、あなたそれはお互い様でしょと言われてしまうようなもの、そして自分自身も冷静に考えてみたら、ああ人間なんだからお互い様よねというところで、その罪を、その不祥事を洗い流すことができるものもあります。ですけれども、お互い様が通じない相手がいます。全く向こうは私に害を与えたことがない、全く向こうは私に対して悪を働いたことがない、そのものに対して犯した罪はお互い様では終わりません。神様に犯した罪はお互い様では終えられないものです。向こうが 正しいのです。向こうは何もこちらに害を及ぼしていないのです。お互い様だから何とかしてこれを帳消しにしましょう。そういう言い訳が一切通用しない。誰が見ても私の方が 100% 悪い。そういう罪があります。それはもう私たちにはどうすることもできないものです。もうその方の前では裁かれることしかできないものです。そのものとの関係はもう失われてしまう。罪というのはそういうものです。関係が断絶されて、させられてしまう、途切れてしまう、もっと言えば裁かれてしまう。それが罪の結末です。私たちは神様の前に罪を犯した。人の罪なら、人への過ちならお互い様で済むでしょう。でも神様に対してはそれが一切通用しない。ただ裁かれるだけ。そのただ裁かれるだけ、それを神様は手くすね引いて待っていたのか。裁くこと、裁く日を神様は楽しみに待っていたのかといえば、そうではなかったというのが聖書が私たちに告げていることです。神様は何とかしてその罪を洗い流す方法を模索していました。律法が与えられました。十戒が与えられました。預言者たちも出てきました。何とかして人の罪を洗い流す、その方法を神様は一生懸命模索していました。でも人はそれに気がつきませんでした。最後の最後に巫女がお遣わしに使わされてきました。この巫女を信じれば、そしてこの巫女にあなたの罪を預ければ、あなたの足の汚れはきれいになる。自分で洗い落とせる汚れもありますけれども、自分ではどうしても洗い落とすことのできない汚れ、それが足の汚れとしてここに記されているものです。それを落とすことができる、それが主イエスキリストが私たちの足を洗ったというその出来事の内容でありましょう。さて、私たちの罪を許す、言ってみればこれは恵みの出来事です。この恵みの出来事を記しているこのヨハネによる福音書13章はもう一つ不思議な言葉をここに挟み込んでいます。それはどういうことかというと、読んでいてお気づきになったと思いますけれども、ペテロが裏切るということを主イエスはここで、まあ、言ってみれば予告をしています。それからユダが去っていくということもここで言っています。この13章の後すぐに、ユダはですね、ごめんなさい、13章と申しましょうか、9章のところのすぐ後に裏切りの予告という込み出しが聖書では記されているんですが、そこではユダが闇の中に消えていくという場面がそのすぐ後ろに記されています。そしてまた36節、今日読んでいる13章の一番最後の部分ではペテロの離反が予告をされるというふうな記事も出ています。この木曜日の夜の足を洗う出来事は、言ってみれば弟子たちの離反、弟子たちの裏切りとセットになっている話です。そしてこのセットになっている話は、実はこの順番がとても大切だと思います。弟子たちが裏切る前に、今日読んで一番最初のところでは夕食の時であった、2節ですけれども、夕食の時であった、すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。ユダの中にすでに悪魔が入っていました。でもまだユダはイエス様を裏切っていません。 ペテロも裏切るということをイエス様は承知していました。でもまだペテロはイエス様の前から逃げ出してはいません。裏切る前に、逃げ出す前に、主イエスキリストは足を洗ったんです。失敗してから、罪を犯してから足を洗ったのではないんです。失敗をする前に、罪を犯す前に、すでに主イエスキリストは私たちの足を洗っていてくださる。私たちは自分が犯した罪どうしようか。もっと別なことを言えば、自分に降りかかってきたこの不幸はどうやったら振り払えばいいんだろうか。私は不幸だ、私は罪深い人間だ、いろいろ自分を卑下したり自分を責めたりするような言葉を私たちはたくさん自己確認として持つことがあります。それは正しい自己確認でしょう。でもその自己確認と同時に、その罪はもうすでに許されているということ、その罪はもうイエス様によって洗い落とされているということ、私たちの不幸や私たちの罪はもう主イエスキリストによって決着がつけられているということを、私たちは同時に思い起こす必要があるでしょう。神様の恵みは後追いの恵みではありません。あなたに足りなかったね、あなたの人生にこれが足りなかったねと言って、悪い悪いと言って後から恵みをくださる、それが神様の恵みではありません。神の恵みは私たちの前に先立ってすでに十分に与えられ、十分に備えられています。なんで神様は私がこんなに苦しんでいるのにこちらを振り向いてくれないんですか。そういう思い、そういう気持ちを私たちは発する時があります。でもそれははっきり言ってしまえば間違いです。もうすでに私たちに多くの恵みが与えられている。なぜ振り向いてくれないんですか。そう見えるのは私たちの目がどこか曇っているからでしょう。私たちにすでに恵みが与えられている。だからこそ主イエスキリストは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになる。あなたがこれから何をするのか分かっている、分かっているから足を洗うんだ、というのが主イエスのここでの行いです。それはペテロにだけ、ユダにだけなされた技ではありません。いつでも神の技というのはそういうものです。私たちに先立ってその恵みが豊かに与えられている。私たちはこの受難週を過ごすとき、主の見苦しみ、十字架を覚えるとき、それは私たちがしてしまった罪だからこそその側面はあります。でも私たちのしてしまったからではなく、私たちがどんなに罪人であるのか、どんなに弱いものであるのか、神様がよく分かっているからこそ、私たちに先立って私たちのために十字架にかかってくださった。これからも同じです。私たちは弱いもの、罪を犯すでしょう、人を傷つけるでしょう、過ちを犯すでしょう。でもそれは私たちが失望したり絶望したり自分を痛めつけるような材料ではもうありません。何をしようが、神の恵みは私たちをすでに包んでいます。その豊かな恵みが私たちに与えられていることを、この木曜日の夜の出来事から今年もまた新たに覚えたいと思います。お祈りいたします。聖なる父なる御神様、あなたの恵みは私たちに先立っています。先立ち、私たちに十分な恵みをいつでも備え与えていてくださいます。気がつかぬ愚かなものです。あなたの恵みが大きすぎるがゆえに、私たちはそれを見間違えてしまっています。見えないものになってしまっています。すでにあるものにしっかりと見つめる目を与えてください。 すでにあるものをしっかりと聞き取るその耳を与えてください。あなたの恵みのうちに生きているその喜びを、感謝を、希望を、私たちがあなたを思うとき豊かに与えられますように。私たちの信仰がこの夕べもまたあなたによって強められていきますように。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通し御前にお捧げをいたします。アーメン。賛美歌の78番を歌って聖餐式の備えをいたしたいと思います。賛美歌78番。